山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学の島田真嗣学長にお話を伺った模様をお送りします。山梨大学では様々な先進的研究を続けていますが、その中でも昨年から続く新型コロナ問題に対しても積極的な対応を取っていることでも全国的に知られています。今回は山梨大学で行われた職域接種の実績について、そして県からの要請を受けて開設された医療強化型宿泊療養施設についてのお話を伺ってきました。では島田学長、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、新型コロナウイルスのワクチン接種について、山梨大学ではいち早く職域接種を開始したことがさまざまなメディアで取り上げられていました。私自身も前回伺った時にちょうど職域接種がスタートした頃にお話聞かせていただいていたんですが、その職域接種の成果についてまずは教えていただけますか。
はい、職域接種っていうのは、大学の職員に関してはですね、もっと早くからやってたわけですね。医療従事者が一番で、次、大学職員とかやり始めたんですけれども、職域接種というのがですね、許可されて、医療従事者の場合はファイザー製で、私もファイザー製だったんですけど、職域接種っていうのは基本モデルナの、ワクチンだったんですけれども、これおっしゃっていただいたようにですね、これをやり始めたらですね、各種団体の方々から申し込みが殺到したんですよ。基本的に一番最初にこれをですね、やり始めたのは、いくつか の団体さんあったんですけど、大きかったのは甲府商工会議所さんですね。 あそこにが要するに我々がやってるというのを聞きつけてね、お願いしますっていうお話があって、じゃ あのすぐやりましょうよっていう話でこう計画を立ててたらね、そうするとね、トラック協会さんとか旅館、ホテル協同組合さんとかがですね、次々にその話を聞きつけて申し込んでこられて、でその時はワクチンがですね、途中でストップするなんてことは思わなかったので、全部引き受けたんですよ。でそれでどんどんやっていったらですね、なんと9万7000回ですよ。
9万7000回ですか、
はい、我々山梨大学が関与して接種したのが9万7000回に至りました。
すごい数ですね。
これはね、いや私も自分でこの今ね、9万7000回って言ってよくやったなと。もう5万人でしょ。山梨県の人口を考えてみるとですよ、本当に、10% はいかないかもしれないけれども、最低 7-8% はいってるわけで、そんな数をね、やらせていただいたっていうのは、大変光栄なことでもありますし、県民の方々に大変貢献したのではないかと、いうふうに考えております。
そうですね、県民の皆さんも非常に心強かったんじゃないかなということを感じますけれども、そういった中で高校1年生から3年生の接種というのもいち早く開始されたと伺いました。こちら具体的な経緯について教えていただけますか。
これはですね、確か我々の方からだったと思うんですけど、高校3年生というと受験控えてるじゃないですか、この受験を控えた子どもたちがもしワクチン接種受けてない場合はコロナウイルスにかかる可能性が、出てきますよね。これはちょっと大変だと、いうことでですね、高校3年生にはやっていたらどうかなということを、県に投げかけたところ、ぜひという話になりまして、じゃあ高校3年生だけは先行してですね、接種を始めたんですよ。でそうこうするうちね、それだったら高校1、2年生なんでやらないのかっていう話になるわけですやっぱり、そしたら当然それは高校1、2年生もやった方がいいに決まってるわけでなので、ちょっとまた県にも投げかけたらですね、お願いしますという話になり、だから高校生は1年生、2年生、3年生、つまり全部ですね、 あの接種させていただくことになり、だからあの希望者の方々には全員あの接種をあのいたしました。
うーん、山梨大学からの呼びかけによって実現したとスタートしたということですね。
まあそうですね、はい、なんかそれは非常に良かったと思いますよ。
そうですね、受験生の皆さんはもちろんですけれども、生徒さんにとって学生生活を送る上で勉強もそうですし、それから部活動があったり学校行事があったりっていう中で、やはり接種することで安心感得られますもんね。
まあそれもありますし、あの結局ですね、このコロナウイルスの広がり方なんですけれども、最初は高齢者だけこう注目されてたじゃないですか、あるいはその病気の方々、だけどもやはり若者がですね、このやっぱりこの感染を広げていく、まあ、一つのソースになっていると、いうことがもう分かってきたわけでして、これは要するにその家庭内感染とかね、これはあの高校生だけ接種してないとどうなるかというと、高校生がかかり家族にうつす、ね、お父さんお母さん、それからおじいちゃんおばあちゃんなんかに移っちゃうということですよね。だからやっぱり高校生もきちっと守っておくことがですね、これ重要なんですよ。はい、ということは本人だけじゃなくて、ワクチンというのはですね、やはり自分の親しい人に移さない、それからその社会生活の中でのその、まあ、他の方々に移さない、これがですね非常に重要なんですよ。自分だけの問題じゃないので、
はい、
だからもう私どもは積極的にこのワクチンをあのこのお勧めしていったと、まあ、それにあのこうしてくれてですね、例えばですね大学、
はい、
まあ、あの山梨大学はですねワクチンの接種率 90% ですよ。ね、これほっとくとですね、他の大学は何パーセント、だいたい 60-70% ってせいぜいですよ。これはあの、まあ、よく言われていることですけど、あなた打ってもいいけど打たなくてもいいですよみたいなのを、そういう言い方をしろって言って、ちょっとマスコミさんでもそういうふうにリードされてるんですよ、ある意味では、自由だと、だからそういうやり方をするとそれぐらいしかいきません、
はい、
だけどもね、本当はだっておすすめしたいわけですよ。
うん、
というのはそんな自由なんて本当にあるかというとね、本当の意味ではねやっぱり厳しいと思いますよ。これはまあ私の考えですけどね、
はい、
全部自由にしてしまったらどうなんですかって言ったら 60-70% しかいかないとどうなる、じゃああと 30-40% しかやらないということですよ。 30-40% の人は常にかかる可能性があって、その人がどんどん他に広げていくという可能性が常に残る、というようなことで非常に危険なことなんですよね、
はい、
ですが我々は 90% 目指しました当初から。で 90% を達成したから10月の、3日からかな、あのもう10月入ってすぐだからその、対面授業を再開できたんですよ、
大学で。
しかも心配なくね、
はい、
他の 60-70% でも再開してるところいっぱいありますよ、だけどそこはそのさっきも言いました 30-40% の人どうなんのと、不安なあの気持ちで、まあこんなもんでいいかということで再開してるわけでしょ、
はい、
我々違いますよ。 90% だから 90% までいくとほとんど、まあ、要するにその集団感染起こりにくいって言われている数なんですよ。でそこに到達したということで、我々は自信を持ってこの集団感染とかそういうのはクラスターとかは起こりにくい、最大限起こりにくくしてあの対面授業を 再開していると、はい、まあ、いうようなことになったわけですね。
はい、今お話に出てきましたけれども、前期と後期ではだいぶ学生さんたちの様子も違うんじゃないですか。
まあそりゃそうですよ、前期はもう基本オンラインですから、はい、でまあ、後期になって、まあ、あの一気に、まあ、あの対面授業になったということで、大体そのどこで分かるかというとね、あのランチ会場、昼食会場、 あそこの大学会館ね、まあ、我々も週に 2-3 回あの行くんですけれども、もう今対面授業になったもう本当に満員ですから、12時5分過ぎで行ったらもう満員で入れないみたいなね、そういうこう実際にはもう分かるわけですよ、我々こうやって歩いてね、まあ、の見てると、まあ、それまではいつ行っても割と空いてた、いつでも入れるというね、
はい、
ことがあったんですけれども、まあ、後期はだからそういう意味では昼食もちょっと考えていかないと、あの大変というようなことまで起こり始めているので、まあ、これは本当にでも良かったかなと思います。活気が違いますね、キャンパスの。
そうですよね、はい、学生さんたちにとってもやはり友達と実際に会って話をして、先生とも直接会っていろいろと授業について聞けるっていう環境はすごく貴重ですよ ね。
そう思います、まあ、楽しそうですよ皆さん。
あ、いいですね、活気があって。
さあそしてですね、対面授業の再開のお話伺いましたけれども、その他で医師が24時間常駐する医療強化型宿泊療養施設、こちらを開設されたということを伺いましたけれども、この開設についても教えていただけますか。
はい、これはですね、実はこの医療強化型宿泊施設っていうのは県が、長崎知事が主導された方式なんですね。で長崎知事何を思っておられるかというと、自宅療養者っていうのが東京ではものすごい数発生しましたですよね。
そうですね。
で自宅療養っていうとですね、あたかも療養してるかの感じがしますけど、あれは自宅放置と同じです。つまり療養してるか知らないけれども、自宅にいるだけでちゃんとケアされてないですよね。つまり、ほっとかれてるといえばある意味そういうことなんですよ。だけどもね、この医療機能強化型ホテルに行くということは、ホテルである意味監視されてるわけです。それはホテルの部屋に入ってじっとしてるということですからね。ちょっと強い言葉で言うと、監禁状態にあるわけですよ。外出られませんよ。じっとホテル の狭いシングルの個室でじっとしなきゃいけないという、結構患者さんにとっては非常にストレスを感じるやり方なんですけれどもね。でそれでですね、我々がこの医療機能強化型ホテルというのはどういうことかというとですね、そのストレスがものすごく緩和されたということです。どういうことかと言いますとですね、医療機能強化型ホテルでは、皆さんスマホを持ちじゃないですか。でそこの QR コードをこうちょっとこうに接続するとですよ、そうすると自分 の、発熱の状態ね、体温が何度あるのか、それからその酸素飽和度ですね、これがこの呼吸機能を見るのに一番いい指標なんですよ。例えば 94% 以下になるともうちょっと呼吸苦しい、苦しくなくても肺がやられてると、いうことがすぐ分かる指標なので、これをですね毎回測ってもらって、で好きな時にこう入れてもらうわけですよ。最低1日2回、ね、自分で入れられるわけです。でそれまでねどういうやり方してたかというと、看護師さんたちが朝の7時と夕方の6時だったかな、もう一斉にこの電話をかけて各ホテルの部屋に、でそれでその体温でそれを教えてもらって、でその聞き取りもする、ということで、その2回のそのチャンスに皆さんじーっと待ってるわけですよね。いつかかってくるかも分かんないし、何時何分って分かんない、
ね、
でそれから自分がこう苦しくなってもこう電話してもなかなか通じないっていうのがあるんですよ。
そうですか。
だけど皆さんスマホ持っててね、いやちょっと苦しいなと思ったらささっと入れれば、さっと要するにその医療者に伝わるようなやり方なんですよ。でその方法を編み出して、それを震源システムって名付けて、実はそれを開発したんですね。
わあすごいですね。
そうなんですよ。これはね自分でもそう思います。で最初は医療機能強化型のホテル最初できたのは河口湖の、東横イン富士河口湖というところですけれども、そこで、最初運営しだしたんですね。でそうすると非常にうまくいったんですよ。でそれでですね、あの時はまだ患者さんがねどんどん増えた時だったので、中央市にあるルートイン、中央市というのがあるんですけれども、そこで要するにそのもう一件お願いします、これはね知事が直接来られたんですよ。
ああそうですか、
ね、我々川口湖でうまく、成功したということでしょ、だからこれねもう一件ホテル確保したのでぜひお願いしますというのはいっていう形で、もうルートインの方はですね、もう我々最初からもう医師看護師をちゃんと配置して、で最初からそのシステムを構築して運営しだしたということですよね。だからこれも非常にうまくいって、で基本的にですねホテル療養ということになりますとね、これ医師がいるわけでしょ、看護師もいる、そうするとね何が一番最初にできたかというとね、ロナプリーブという抗体カクテル療法っていうのあるじゃないですか、あれって最初の頃どうだったかと言いますとですね、誰も打てなかったんですよ。どうしてかというとね、あれは軽症者に限られてるんですよ。軽症者ということはもう呼吸が苦しくて、ダメっていうような人は除かれるんですね、というわけで非常に軽症者で、軽症者だと病院に入ってないじゃないですか、つまり病院に入ってない人は結局だから打てないということですよ。病院に入っちゃうともう中等症以上なんですよ普通は、そうするとこの適用がないんですね、この抗体療法は、ということで軽症者はどこにいるかっていうとホテルにいるんですよ実は。 ね、軽症者だからホテル、病院にも入ってない、
はい、
でお家にも帰れないみたいなね。だから軽症者が一番いる場所はどこかというとホテル、
うーん
で医療機能強化型の我々のホテルに、
はい、
ここに一番集結したということですよ。
え、
だからここが一番の適用になるわけですよ。
うーん、
だからこのロナプリーブの抗体をどんどん打ちましたから、あっという間に90例あの我々打たせていただくことになったんですけど、まああれでどうなったかというと中等症に進むのをブロックできたと思いますよ。
うーん、
ということでいち早くああいう新しい治療を応用できたと、まあ、いうことも非常に大きなことではなかったかなと、まあ、いうふうに思ってますけどね。
うん、はい、医療が逼迫しすぎないような状況になるためにはまず軽症者の方をそこでやはり治療するっていうのは非常に大事なことですよね。
そうなんですよ、はい、今あの、うん、いろいろ治療法出てきてますけどね、
はい、
ほとんどがもう重症者っていうとですね、これまだちょっと特殊な治療になってしまうんですよ、ステロイドとか免疫抑制薬とか、まあ、ウイルスに対する薬じゃない。でこれはこの抗体カクテル療法、これウイルスをやっつける方法ですからね、あれ、これをやっつけるためにはどうするかというと中等症以下、
うん、
だからつまり軽症者にこの、この抗体を打つということが一番大事なわけですよ。
うん、
そこになると効かないし、
で
まあ、ある意味使っちゃいけないわけですからね、ひどくなっちゃったら、
ということ
でひどくするのを防ぐ薬、今次々に開発されているのは大体そういう薬ですよ。早くないと効かないんですよ。
ああそうなんですね、
早期発見早期治療、これはね、この、あのコロナウイルスも同じです、
うん、
今飲み薬出てきてるっていうけど、
そうですね、
ほとんどがそういう適用ですから、
うん、あ早い段階でのっていうことなんですね。
そういうことなんですよ、済んじゃったらもうダメだから、済む前に、ね、あのこの治療を行う、つまりあの医療機能強化型ホテル、これが最大 の, この適用場所ということになるわけですね。
はい、軽症者の、ね、方たちも非常にそういった場所があるっていう安心感を感じながら療養されてたんじゃないかなというのを感じました。
まあ、そういうことですよね。だからそういう意味では本当にストレスがね、
は
い、あの軽減されたのではないかと、まあ、いうふうに我々は思ってますけどね。
はい、はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、山梨大学のコロナウイルスに対する貢献などについて伺ってきました。島田学長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は山梨大学の島田真嗣学長に山梨大学のコロナ対応について伺ってきました。山梨大学附属病院では医療強化型宿泊療養施設対処後もシステムによる継続的な健康状態の管理、また後遺症外来も開設しました。こうした新型コロナウイルス感染症対策での貢献が認められ、先月25日、令和3年度県政功績者表彰において県政特別功績者として島田学長が表彰されました。また山梨大学ではネーミングライツ事業を実施しています。今回の公募は終了しましたが、公募が出るたびに大学のホームページに掲載されますので、興味のある方はぜひホームページをチェックしてみてください。そして今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。